藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマにお話伺っております。遊行寺宝物館の遠山館長です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週の終わりにですね、小栗判官、テルテ姫の物語ということでお話出てきました。今週はですね、こちらについてお話伺っていきます。館長、こちらの物語について教えてください。
はい、この小栗判官テルテ姫、知らない人がいるかもしれませんので簡単にお話をしますと、小栗光重という武将がおりました。非常に能力のある方だったんですが、疎まれ謀反の疑いをかけられてしまったんです、
はい、
そして命からがら逃げてきた時に藤沢の町まで逃げてきたというふうに言われておりまして、そして藤沢の地におりました横山という豪族にかくまわれることになったんですね。この横山の家にかくまわれている時、実は人食い馬と呼ばれているですね、鬼影という馬がおりまして、横山からあなたは馬の名手であると聞き及んでいる、ならばこの馬を乗りこなしてみないかと誘われるわけなんですね。実はこの横山、裏の顔を持っておりまして、盗賊団の頭だったんです。逃げてきた小栗光重から金品を奪うために殺してしまおうという考えで鬼影をけしかけたわけなんですが、なんと見事に乗りこなしてしまいまして、悔しい悔しいと思ってしまったところ、表向きは素晴らしい技術を見せていただいた、今宵は宴席を開くからぜひお越しくださいということを言うわけなんです。そして横山がいなくなった時に、とある女性が出てきまして、光重に耳打ちをするんです。これがテルテ姫になるわけなんですが、テルテ姫が、横山はあなたを毒殺しようとしてるんです、すぐにお逃げくださいと耳打ちをしてくれるわけなんですが、小栗光重、男気がありまして、もし私がここで逃げてしまったらあなたはどうなるかわからない、ならば何とかしなければいけないと言って、あなたは心配しなくてもいいよと言って宴席に出るわけですね。でものらりくらりしていても、残念ながら酒品として酒を飲まざるを得なくなり、なんと毒を飲んで死んでしまったんです。そうしますとですね、地獄に落ちてしまった光重とその家来十人の勇者、十勇士というふうに言われるわけなんですが、閻魔大王のもとに引きずり出され沙汰を受ける。もう観念をしていた光重なんですが、その時に周りの十人の従者たちが、我が殿は謀反の疑いをかけられた挙句、ここに来て横山に金品を奪われる、そして毒殺をされてここまで来てしまった、なんと悲しい話なんだ、無念を晴らしたいから我々はいいから、なんとか殿だけは世に戻して今回を遂げさせてあげてくれと懇願するんですね。そうするとなんと、あの閻魔さんが涙もろく泣きつつ、わかった、そこまで言うのであれば戻してあげよう、ただお前たちは難しい、まだ荼毘に付されていない光重だけはガキ闇という形で戻すことができる。そうすると、遊行商人を私は知っているから遊行商人のもとに託そうと言って世に戻され、太空商人のもとにガキ闇として登場することになるわけなんですね。まあそうしますと、太空商人閻魔さんから一報をいただいていたので、分かった、ならば一回引けば先祖供養、二回引けば万蔵供養の徳があるガキ闇として札を書こう、そして土車に乗せ外に出してあげよう、そして熊野まで連れてってほしいと札をつけるので、多くの人に熊野まで引いてもらいなさいと言って道に出すわけですね。そうしますと、 多くの人がその土車を1回引き2回引き、そして熊野本宮まで連れて行ってくれるわけです。この熊野本宮というのは世界遺産で有名な熊野本宮です。そして熊野本宮に行きまして、壺湯という世界遺産にもなっております湯に浸かり、1日2日とどんどん復活をし、そして48日間かけて人に復活をする。そして49日目には見事なまでに復活をし、石を持ち上げ力を試し、そして内裏に行き事情を話して復権をし、横山を討伐をし、そして助けてくれたテルテを探し出して夫婦となったというラブロマンスという、ちょっと長くなりましたが、これが小栗伝なんです。この時に出てくる鬼影、この馬が大事になるわけなんですね。
これどのような関係があったんですか？
実はですね、観音の加護を持っている馬とも呼ばれるわけなんです。はい、テルテ姫、実はですね、観音の加護を持っているという形で、何かあるごとに常に観音に助けられていたというふうに、その伝承されている伝記物には書かれているわけなんですが、その観音が姿を変えたものという中で、馬頭観音という姿がございます。その馬頭観音さんと縁がある馬が鬼影ではないかというふうに言われるわけなんですね。そして馬、これ藤沢敵味方供養塔の時も人と馬が一緒に祀られている話をいたしました。実はこの馬の伝承が一緒に伝わってきたからこそ、小栗伝説の中に鬼影という馬が生まれた可能性があるんですね。
小栗伝説ということで多くの方が知ってると思うんですけれども、この鬼影がポイントということですか？
そうですね、鬼影というのはですね、だんだんとですね、小栗伝説の中を飛び出しまして、鬼影だけが信奉されるようにもなるんです。今遊行寺のですね、東側にあります長生院というお寺の中に、小栗、光重、照手姫、重雄師、そして鬼影の供養塔が市の指定文化財という形で史跡になっております。その鬼影の供養塔を作ったのは遊行寺なんです。そしてですね、その鬼影の供養塔に参ることによって、多くの豊穣があるというふうに言われております。近世から近代にかけては、なんと養蚕、蚕を育てるそのシンボルとして鬼影が祀られていたという記録まであるぐらいなんですね。鬼影という馬が一人歩きをし、そしてその裏側には観音という信仰と含めて、多くの方から信奉されたその鬼影の馬という存在があったということを、ちょっとご紹介させていただきました。
小栗伝説ということで、本当に藤沢、この遊行寺と関わりがあるよということはですね、知ってる方多かったと思うんですけれども、そのつながりには馬重要だということもですね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。今月は遊行寺と藤沢をテーマにお話伺っております。ついに来週は最終回ということで、遊行寺と藤沢の関わりについて最後伺っていきたいなと思います。館長、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。